こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月号のテーマの第3部、最後はレポートライン6つのポイントというテーマでございますね。
はい、そうです。
はい、これそもそもレポートラインについてね、まずはここから教えていただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、はい、あんまり聞き慣れないかもしれないんですけど、あの外資系の会社とかね、あのコンサルティング会社とかではよく使われるような話ですね。
はい、
定義、言葉の定義を紹介しますと、企業や組織の中で業務報告や意思疎通を行う際の系統のことということで、分かりやすいのはこの系統という言葉ですね。
はい、
うん、バスの系統図とかって言うと思うんですけど、
分かりやすい。はい、
うん、私はあの名古屋にずっと住んでたんで、名古屋って市バスがすごく発達していて、まあ、皆さんがね住まわれてるところもいろいろバスがあると思うんですけど、
はい、
系統図ってありますよね。複雑ですよね、かなり
入り組んでます。確かに、はい、
そうそうそうそう。まあ、でも例えば緑色のラインだと、あ、ここからこう言ってこういうふうに行くのかとか、
はい、
ね、青色だったらこうなのかみたいな、まあ、色分けされてますよね、系統図って、
はい、
うん、だからあんな感じかなと思うんです。うん、ですからそれぞれ役割が決まっていると思うんですけど、はい、業務としての、
はい、
こういうことがあったら、まあ、この人には、まあ、報告しておこうとか、
うん、
まあ、そういうだからいわゆるほうれん草のルールみたいなものですよね。
うん、まさしく系統図ですね。うん、はい、
そうですそうですそうです。だからそれは第1部第2部は、まあ、いわゆるほうれん草とか雑草とか個人が意識すべき話 で、
はい、
でレポートラインっていうのは、まあ、組織がルールとしてというか、そういうもので決めておくものなんですよね。はい、基本的にこういう感じだよと、
はい、
うん、で6つのポイントっていうのは、まあ、単純に 4W2H ということで、
あ、なるほど、はい、
はい、なのでいつ誰が何を、うん、どこへ、そしてどれぐらいどのようにという、まあ、こんな感じ、
はい、
なのでその報告する、じゃあそのいつ報告するっていうのがあるわけですよね。どのタイミングで、例えばその本当に時間単位で決める場合もあると思うんですよ、
はい、
うん、月末にはとか期末にはとか、
そうですね、
週の初めはとか、うんうん、もしくは何らかのそのまあ、営業でいうと商談のこのタイミングでっていうのもいつということですよね。お客様にこういうことがあったらとかもそうだと思うんですよ。
はい、
タイミング、うん、いつのタイミングなんで、
うん、
で自分がこういうこと気になったらとか、
はいはいはい、
まあ、そういうことだと思うんですよね。なので、まあその客観的に判断できる場合もあれば、まあ、自分自身でこう思ったら、まあ、やっぱり上司にちょっとね報告しようかなとか ねありますよね。
はい、
うん、だからこれはいつで誰っていうのはもちろん誰にとか、うん、まあ、誰がっていうこともあると思うんですけど、
うん、
だから誰が誰に対して、それは一人の場合もあれば二人っていう場合もあるかもしれないですね。このことに関してはこの課長とこの部長にっていう、必ずこの二人には、はい、伝えておかなきゃいけないとか、
うん、そうですね、うん、
で何ですね、じゃあ、まあ、何を報告するのかっていう、
うん、
うん、まあ何っていうのはまあ、ね、それもまあルール化しておいてもいいと思うんですけど、
はい、
うん、だからこういうことを報告するんだったらこの点とこの点とこの点は押さえておかないといけないとか、
うん、
うん、そういうのあるわけですよね。
そうですね、はい、
うん、今アタックスグループのトップは林光一といって、まあもともと外資系にいたっていうこともあってレポートラインものすごく厳しく言ってて、まあ、当初はやっぱり税理士法人なんでお客様 その、ね、税務関係のお仕事をしてるわけですから、何かお客様のところにお伺いしたときにこういうことがあったら、まあ、そういうそのレポートライン、
うん、
うん、業務報告書とか、
はい、
何を書くのかっていう、
うん、
うん、何のためにお客様のところに行ってるんだとか、
うん、
うん、お客様 その経営相談であったりとか経営課題があったときにそれを解決するっていう、単なるその税務相談だけをそのね、うん、 やるっていうのはその今の税理士に求められてることではないわけなんで、
おっしゃる通りです、はい、
うんうん、もう本当にその人事的な問題が、ね、出てきたっていう話であれば、うん、まあ、第2部で出てきた第一人者である北村式子に一報を入れるとかっていうのがあるわけですよ、うんうん、これはレポートラインだと思うんですよね、
はい、
うん、だからもしその、ね、営業組織に非常に大きな課題があるっていうんだったらそれはアタックセールスアソシエイツの横山でもいいし、うん、桑原でもいいし、うん、なんかレポートするとかっていうのはあると思うんですよ、
うん
うん、でそこで別にね仕事にならなくても同じアタックスグループなんで、うん、その課題解決のために、まあ、何らかのアドバイスができたりとか、うん、そういうこともあるわけじゃないですか、 それがアタックスグループの、うん、総合力なんで、
うん、シナジー、まさしくシナジーの部分ですよね、うん
うん、そうです、別に営業活動のためにやるということではなくて、うん、お客様の課題解決のためにアタックスの、まあ、全てで、もちろんそのなんだろう、それがうちの中だけじゃなくって、その他のお付き合いのあるお客様っていうかパートナー企業とかいろいろあるわけなんで、うん、金融機関とかファンド会社とかもあるわけですから、はい、じゃあそこに助言いただけますかっていう、うん、うちを知っていることによって、ハブとなってで、いろんな引き合わせもできるわけですよ、
はいはい、
だからそこってとても重要で、なんとなくお客さんとかお伺いして、なんとなく、ね、社長の話聞いてて、うん、あ社長も大変だなみたいなこと言ってたらもう、ね、いらないじゃないですか
、はい、
社長が10位、そう、社長が10位ったら、うん、税理士がやっぱり100ぐらい理解しなくちゃいけなくって、うんうん、社長それってこういう問題が、ね、起こる兆しになってるかもしれませんよみたいな、
うん、
なんかねやらないと、
うん、
っていうことじゃないですか、
うんうん
うん、今本当そうだと思うんですよね、
うんう
ん、
はい、
だからそれは逆のパターンもあって、例えば岩山さんがお客さんとお伺いしていた時に、そのこれはアタックスセールスアソシエイツが課題解決できることではなくって、これはちょっとさっきね、名前を出した林に相談した方がいいと、うん、例えば M&A のことでねお悩みになってると、
はい、
そしたらそれはもううちの中で林だからみたいな、
うんうん、そうですね、はい、
一旦林、トップの林に、うん、その M&A だったら、
はい、
あちょっとね話を上げて、
うん
うん、でそれが本当にいいかどうかっていうのをちょっとね、うん、まあ、セカンドオピニオンで聞いてみてもいいですよねみたいなことを社長に言ってもいいと思うんですよ、
うんうん、そうですね、はい、いやまさしく喫緊でありましたね、あの最初その営業部の教育という切り口でずっとお話をしていたんですけれども、社長から、はい、いや実は私もう一社別で、あの自分がトップを務めている会社を持ってて、そっちの事業承継を考えていると、
うんうんうん、
でアタックスさんってもともと会計事務所なんだよね、そうですと、一番実は、うん、あの得意分野なんでっていう形で、あの、うん、アタックス税理士法人の税理士をちょっとアサインをしてっていうことは最近ありました、うん、
いやそうなんですよね、うん、だから本当にその組織で仕事をしてるわけなので、このレポートラインっていうのは非常に大事だと思うわけですよ、
うん
うん、だから、まあ、一旦、ね、あのなんか迷ったら報告したらいいと思うんですよ、
うん、
迷ったら相談する、
はい、
うん、これって課長にちょっと耳に入れといた方がいいのかな、いやまあいっかじゃなくって、迷ったらもう入れるんですって、
うん
うんうん、そんなことそう、あの俺に言ってもしょうがないみたいなこと言ったら またその上司もどうしようもない上司なんだけど、うん、よっぽどしょうもない話だったらともかく、ね、多分そうじゃないんで、
うん、
だからまあいつ誰何という話をして、まあ どこっていうのは誰とね、あのどこの誰みたいな感じなんで、あれなんですけど、はい、まあ、あとは回数とかもあると思うんですよね、
うん、そうですね、うん、はい、
ですからもうこのタイミングでこれぐらいの回数、そしてまあ最後はどのようにっていうのはまあ細かい話なんですけど、うん、それもメールで連絡をするのか、うん、報告書みたいなものをちゃんとね、うん、ちゃんと作ってやるのか、うん、定期的な訪問があってっていう話もあるかもしれないし、
はい、
まあ、これは電話でもいいかみたいなのはあると思うんですよ、うん、
はい、
だからこのふわっとちょっとしててもいいと思うんですよね、あのバスの系統図みたいなものすごい図表を書く必要はないかもしれないんだけど、
うん、
ある程度この 4W2H の切り口で、
はい、
そもそもこれってどのタイミングで誰に対して何をレポートしなくちゃいけないのかとか、うんうん、そういうのはやっぱりぜひ皆さんにあの考えてほしいとは思いますね、うん、これ聞いている人の中で、うんうん、で、
はい、
あの2つの単位があって、
はい、
一つはやっぱり上司と部下とか、まあ、いわゆるその会社の組織図の の中でのレポートラインってあると思うんですよ。
なるほど、はい、
うん、これはもう固定ですよね、
うんはい
うん、固定費と変動費でいうと固定費の固定の方だと思うんですよね、うんうんうん、これはまあ基本的には動かない、
うん
ところがそのプロジェクト単位で仕事をするってことは今非常に増えていると思うんですね。
あなるほど、いわば本当に変動みたいな感じですよね、
うん、そうですそうです、うんはいまあ、これはもう3ヶ月間のプロジェクトとか、
はいはい
これは1年単位のプロジェクトっていうのもあると思うんです、はい、それは部署をまたいで何かプロジェクトをする、もしくは今も本当に多いのはフリーランスの人とか社外の企業の人と一緒になってっていう当社もあるわけなんで、うちの中のメンバーだけで賄えないってこともあるわけですよ、
はい
うん、ですから例えば当社で言うと、まあ、どっかのね会社とセミナーやります、さっきインバスケット研究所のね鳥原さんたちとセミナーやりますっていうんだったら非常に小さなプロジェクトですよね、
うん
うん、この小さなプロジェクトでもやっぱり1ヶ月半ぐらいは企画段階からあるわけなんで、
うん、
そうそう、そこで構成されているプロジェクトメンバーっていうのは5人ぐらいいるわけですよ、
うん
うん、であれってどうなったって言った時に あれっていやそれ報告してよっていう話になるじゃないですか、うんうん、そういうことをちゃんと分かってるんだったら俺もちょっと鳥原さんに言っとかなくちゃいけないしみたいな話ってありますよね、
はい
はいうん、ですからこの組織図で固定しているあのレポートラインと、
うん、
もう今本当にさっきもあの話した通り、そのできては消えてできては消えてみたいなプロジェクトっていうのはいくらでもあるはずなんで、
うん、
今は、
うん、
だから社外の人とやり取りをする、はい、お客様ではなくて、
うんうん、
でそういうものもちゃんとねある程度のレポートライン、まあ、こういう場合はこういうふうにしておいた方がいいよねっていうルール化は、うんまあ、しておいた方がまあいいかなとは思うんです、
うん、
でただですね、まあ、釘を刺しておきたいのは、これ第3部に持ってきたのは第1部とか第2部がとにかく大事で、そのレポートラインがないからほうれん草しませんとかっていうのはちょっとありえないんですよね。
確かに。
そんなこと言う人っていうのはレポートラインがあってもどうせやんないから。
確かに、
うん、だからまずは部下がほうれん草とか雑草とかの習慣を身につけるのがまず先、
うんうんうん、
その精度を上げるために、うんうんうん、その精度を上げるためにレポートラインがあってもいいと思うんですよ。
うん、
うん、林が言ってるその、ね、外資系の会社なんてもうめちゃくちゃ意識が高い、めちゃめちゃエリート集団なんだから、
はい、
そのことやるのは当たり前の連中なんですよ。
うん、
うん、でなおかつ組織でカチッと決めてるから、まあ、ものすごい、ねうん、組織力を、ね、発揮するわけなんですけど、そもそもそんな、ね、意識も低いし挨拶もろくにしないような人でしょ。ほうれん草しないとか挨拶しないとイコールなんだからほとんど、
はい、うん、
そんな連中にレポートライン行っても何のこっちゃみたいな感じになるじゃないですか。
なるほど、そうですよね、うん、あのそうお聞きするとそのほうれん草であったり挨拶ってなんて言うんでしょう、目標達成と同じぐらいなんて言ったらいいんですかね、本当に習慣なんだなというか、どうしてもその、
うん
うんうん、それって当たり前でしょって多分マネージャーからすると思いたくなるようなことってあると思うんですね。
はい、
なんですけれども、あのそこの前提がずれていたり、うん、なんて言うんでしょう、部下からするとですよ、いやそうだとは自分思ってませんでした、うん、みたいなことがまたなんか変な、はいはい、ややこしいと言いましょうか、複雑なミスコミュニケーションにつながってしまったりっていうことがあるのかなと思いました、うん、なので暗黙地になっちゃっていることって多分あるのかなと思ってまして、
うん、あ、暗黙地ね、はい、そうですよね、
はい、だからこそそのあたりの基準が良くも悪くもない、それこそ新入社員だと先ほどのほうれん草であったり挨拶であったり、あるいは 4W2H って絶対最初に教わると思うんですよ。というか少なくともあのアタックセールスアソシエイツの絶対達成新入社員研修だったら絶対に触れるので、
はいはいはい、
そこはその暗黙地じゃなくてこれ最低知っておきましょうねっていう最低の知識として、そこがあのベテランになればなるほど、あの中堅ベテランになればなるほどできてないっていうのはちょっとやっぱり言語道断かなっていうのを、うん、ちょっと改めて思いました。だって新入社員で習ってるわけで学んでるわけですから。
そうですね、
はい、
これあの5月号なんで、ちょっといつになるかまだはっきりしないんですけど、ひょっとしたら5月に出てるかも分かりませんけど、
はい、
あの新刊があるんですね。
お、
もう原稿はもう出来上がっちゃってるんですけど、はい、うん、今3月なんですけどね、
はい、
でこの時点でもう原稿が出来上がっちゃっている新刊のネタがあって、それはあのこういう言葉は あんま使わない方がいいとか、よく分かんない言葉っていうのは使うなみたいな、生産性下がるからみたいな話が結構過激に書いてあるんですよ。
なるほど、楽しみです、うん、はい、
それはモチベーションだったり、あの働きがいであったり、イノベーションであったり、うん、PDCA であったりとか、なんかそういう話なんですよね、うん、PDCA とはどうせ分かってないんだから使うなとか書いてあるんですよ。
なるほど、
もうめちゃめちゃ過激なんですよ。どうせモチベーションなんて言葉なんか分かってないでしょとか、うん、働きがいなんか特に、うん、イノベーションなんて起こせるわけないじゃんみたいな、
うん、
うん、それはまあすごく書いてあるんですけど、だから例えば最近のねバズワードで言うと DX とかあるじゃないですか、うん、デジタルトランスフォーメーションとか、はい、うん、エンゲージメントとか、うん、心理的安全性とか、もちろん私もコラムで書いたりするし、書籍でも書きますよ。それはやっぱりビジネスライクにそういう言葉を使わないと、うん、みんな読んでくれませんからね、
うん
うん、だけど一方で現場に入って支援しているときに、心理的安全性とかね、従業員エンゲージメントのスコアも大事なんだけど、ほうれん草できてんのかって話じゃないですか、うん、挨拶できてんのって話じゃないですか、うん、従業員のみんながろくに挨拶もしないし、ほうれん草もしないのに、ね、その幹部がいやどうやったら組織の、ね、心理的安全性が上げられるかって考えてもしょうがないですよ。
確かに、はい、そうですね、う
ん、まず基本中の基本できてないんだったら、
うん、
なんか新しいキーワードに振り回されるんですよね。
うん、
うん、
なるほど、
ほうれん草もできてないのに SFA とか言うてもどうしようもないですよ。いやうちインサイドセールス部隊作りたいんです、いやほうれん草できてますっていう、
うん、
こう新しい部隊を作っちゃうと、うん、例えばカスタマーサクセスとかね、
はいは
い、いろんな概念があるわけですよ、めちゃくちゃ難しいですよ。だって、
うん
うん、インサイドセールスの本当にこう第一人者の人と本当に仲良くさせていただいてるんですけど、本当にすごいですよレポートラインは、
うん
うん、もう本当にその完璧にシステムにデータを入れて、うん、そのデータをもとに意見交換をしないとダメなんですよ、
うん、
だって普通は営業だったら一人のお客様に対して一人がある程度つくじゃないですか、
はい、
それを分担するわけですよ、
うん
うん、そしたらもうものすごいタイミングで、しかもその、ね、勘違いとかさせちゃダメじゃないですか、
うん、そうですね、はい、
いやそういうつもりで行ったわけじゃないってってね、インサイドセールスがフィールドセールスに行っちゃったりすると、うん、うまくいくものもうまくいかないじゃない、だったら一人でやった方が良かったみたいな感じになるじゃないですか、なんで分担するのってことになりますよね、
うんうんうんうん、
だからろくにそういうコミュニケーションのね、なんか習慣もないとか、はい、ほうれん草も全然できてもいないのに、うん、組織を分割してインサイドセールスです、フィールドセールスです、カスタマーサクセスですとかね、その前にマーケティング部隊作りますってやってもいいんだけど、むっちゃくちゃになるに決まってるんですよ。でそこでね SFA、CRM も導入したり、マーケティングオートメーション導入したりとか、うん、もういろんなシステムを構築してやってる会社は私知ってますけど、
はい、
基本が全くできてないんだもん。それはめちゃくちゃになりますよ、
うん、
でただそのうまくいってる会社っていうのは本当にカチンとしてるんですよね、
うん、
そのようにめちゃくちゃ教育されてるんですよ、
はい、
でも半分ロボットみたいですよね、もうカッチカチですもん。
なるほど、うん、
いや本当にそうですよ、
うん、
まあ、完全に分断分業なんで、それはでもすごいですよ、
うんうんうん、そうですよね、そうですよね、はい、
だからよく言うんですけど、うん、採用から絶対やらなきゃいけないって言ってるんですよね。
あ、
今の営業組織が、はい、今の営業組織が50人いたときに、この50人のうち10人をインサイドセールスにしますとか、この5人をカスタマーサクセスにしますとか、でこの20人をフィールドセールスにして、この何人かをマーケティングの舞台にしますとかやっちゃうんじゃなくて、
うん、
うん、もう50人を全部フィールドセールスにすると、もともとそのフィールドセールスの人なんだから、
はい、
うん、
はい、
その不慣れなインサイドセールスとか不慣れなカスタマーサクセスとか、なんかその流行り言葉に習わないで、
はい、
いや50人多すぎるってんだったらもうしょうがないからカットするしかないですよ、
うん、
家具を持って、30人はちょっとねやめていただくのか、うん、他にねなんかね、うん、部署を用意するとか、もう関わらせちゃダメですよ、でちゃんとインサイドセールス部隊用の人を採用する、カスタマーサクセス用の部隊の人を採用する、できれば経験者ですよ、
うん、
うん、経験者じゃないとなかなか難しいから、うん、もう一からだってね、その教育するって言ってその会社自体がやってないんだったら教育しようがないじゃないですか、
うん、
それをコンサルする会社もあるわけなんで、うん、だからね言えば言うほどね金めっちゃかかるんですよね。 時間もかかるし労力もめっちゃかかるし、うん、お金もめっちゃかかるん で、
うん、
でお金がかかるってことは目標が上がるってことなんですよ。
確かに。
これ皆さん絶対知っておいてほしいんですけど、うんうん、システムとかお金使えば使うほどそう目標が上がるってこと絶対知っておいてほしいんですよね。財務的なちゃんと理解してますってことなんですよね。だ金使わない方が自分たちのためだってことは、うん、営業の人は特に知っておいた方がいいですよ。なんかって言ったら人を増やしてほしいって言ったらいやあなたが逆に大変になるぜっていう、採用もね、
うん、
あのちゃんとやらないとコストかかるだけですし、
横山さんご指摘の今のその財務の観点からということは正直やっぱり皆さん案外抜けてしまいがち、そのなんて言うんでしょう、ツールの是非であるとか機能スペックについては、うん、多分かなり検討の時間かけられると思うんですけれども、うん、じゃあそれをやることによってどんなふうにその我々の目標設定があのをせざるを得ないのかっていうところにまで踏み込んだ論点って皆さん、うん、どうなんですかね、現場で話されてらっしゃるのかなっていうのは少しやっぱり気になるところではあります、
うん、まあ、だからそこら辺はね、うん、あのなかなかあの頭使えないっていうことも、うん、意識がね向かないってこともあると思うんで、うんうん、私があの助言できると言ったら2つだけだと思うんですよ。1つはやっぱりずっと今回も言ってる習慣ですよね、
うん
うん、その組織の習慣というか風土を変えるためにお金を使う。
なるほど。
で一方がやっぱり教育でだと思うんですよ、
うん
うん、スキルアップとかね、
うん、
でどうやってその論理思考力を高めるとか、
うん
うん、自由頭力を高めるとか、
うん、
まあ、そういうのも教育じゃないですか、
うん、そうですね、はい、
うん、だからそれって土台だと思うんですよね、
うん、
やっぱり人が全てなので、うん、その人の力を最大限発揮してもらうための、うん、そういった教育とか、はい、そういったものだったらいいと思うんですよ、
うん、
でそれがないのにもかかわらず仕組みを入れるとか設備を導入するってのはちょっとおかしいんですよ、
うん、
だってその人自体が全然成長しないじゃないですか、
はい、
新しい習慣も身につかないし新しい技能も身につかないのに、
うん、
うん、それ本当おかしい話じゃないですか。で、そこはね、なんかお金の使い方がまずいっていうことがすごくあって、だから余財管理っていうのは、うん、そのどうや頭鍛えるためのそのメソッドじゃないですか、
はい、
うん、行動力とかね、
うん、そうですね、う
ん、だから仕組みがめちゃくちゃシンプルなんですよ、
うん、
だけど頭も鍛えないし行動力もないと意識も低い、それで何その仕組みにお金を使うっていうのは、うん、目標が高くなるだけじゃないですか、
うん、
でしかも頭も使わないし行動もしないっていうんであれば、うん、それはね目標が上がってしかも現状維持だったら達成って遠のくに決まってますよね、
はい、うんうんうん、そうですね、うん、はい、
だからそれはね、うん、本当に良くないなって思いますよね、
うん
うん、だから前もあの岩山さんとか、まあ、この教材でもお話したかもしれないんですけど、
はい、
その足を悪くしたね、
うん、
あのよく知ってる方がいて、膝かなんか悪くされて、ね、うん、手術されたと、膝の手術をしたと。じゃあそこの、その膝はちゃんとねリハビリをすれば歩けるようになるんですよ、
はい、
でその方はもう本当に、ね、私と知り合った頃はもう普通に歩けるし普通に走れる、うんうん、だけどあの時もう本当にもう何だろう、看護師さんがその自分の部屋に入ってくるまでが恐怖でしょうがなかったみたいで毎日のそのリハビリがもう本当に痛くて苦しくて大変だったんですけど、でもそれによって歩けるようになったし走れるようになったし旅行もできるようになったし普通に仕事もできるようになったんですよね。うん、だけどそれを何もせずにじゃあすごく高機能ね車椅子を用意するってことは優しさなのかって話じゃないですか、
うん
うん、どんどん歩けなくなるじゃないですか、
うん、
どんどん衰えてきますよね下半身が、
はい、
そういうことだと思うんですよ、うん、余財管理っていうのはそうじゃなくて、いやちょっとめんどくさいなと思うかもしれないんだけど最初だけですよ、
うん
うん、頭ね慣れてない頭使うってことじゃないですか、
うん、そうですね、
慣れてない行動するというだけの話ですよ、
うん
うんうん、最初はちょっときついなと思うかもしれないんだけど、 だけどそれ慣れていけばですね、さっきの話じゃなくて普通に歩けるようになるし、うん、普通に走れるようになるんですよ。
うん、
うん、余剤管理で、ね、できるようになるんで、
はい、
別にツールなんていらないんですよ、
うん、確かに
杖もいらない、
うんうん
うん、普通の自分の足でね、
うん、
歩けるようになるわけなんで、
はい、
うん、だから、ね、なんかちゃんと自分たちを鍛えずに人を鍛えずに、あのなんかね、仕組みにこう頼るとかね、なんか新しいキーワードとかバズワードに振り回されるっていうのは、まあ、あの原理原則というか、うん、なんか本質を分かってない感じがするんですよ、うん、だから今回は、うん、まあ、皆さんね、あの使い古されたネタだな、テーマだなと思ったかもしれないんですけども、うん、ほうれん草、
はい、
うん、ここにスポットライトは当てたということです。
はい、ありがとうございます。それではこのあたりで第3部最後まで、終了とさせていただきます。皆様今回の音声はいかがでしたでしょうか。ぜひね、これは改めてお伝えします。マネージャーの皆さん、経営者の皆さん、こちらぜひ現場メンバーの皆さんにぜひご展開いただいた上でご感想をお聞かせいただけますと大変嬉しいです。それでは最後まで聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。